こんにちは、花です。第37回目の放送はスキンケアをワセリンだけにした結果というお話をします。はい、今私ですね、スキンケアをもうワセリンだけです。なんならワセリンすら塗らない時もあってですね、もう何もしてないです。はい。で、まあなんでそれをし出したかっていうとですね、去年の12月頃にですね、読んだ電子書籍、美容常識の9割は嘘というものなんですけど、から影響を受けました。で、もともと、いろいろね、化粧水だとか、クリームだとか、いろいろ変えてきた私なんですけど、なんかこれが良かったとか、これは合わなかったとかって、正直あんまりなくって、そのめちゃくちゃ高い、例えば SK2 みたいないいやつは使ったことないんで、まあ、もしかしたらそういうのを使えば、まあ、違いがあったのかもしれないですけど、まあ別に数千円クラスのものだったら、なんか何使っても、まあまあ別に普通だなみたいな。これがいいみたいなって、差を感じたことがなかったんですよ。で、まあそんなこともあって、なんか化粧水とか塗るのってなんか自己満なんじゃないかみたいな疑問が自分の中でどこかでありました。で、そんな時に、この美容常識の9割は嘘っていう、書籍を読んでですね、なるほどと、一旦試してみようって思ったのがきっかけです。で、その書籍の中何書いてるかっていうと、まあ、すっごく簡単にまとめると、みんな肌にいろいろ与えすぎですと。で、まあ、よく化粧水とかで、こう、肌のなんちゃらまで浸透しますみたいな。って書いてたりするけど、それって実はそんなめっちゃ奥まで中に入るみたいなことではなくて、所詮表面のなんちゃら層っていうところまでしか入らないよみたいな、そんな奥まで入るっていうのは異常事態だからありえませんみたいなって言ってました。で、その人曰く、もう肌に自活させるべきみたいな、与えれば与えるほど自分から水分を発するっていう力がなくなっていくっていう理論だったんですね。まあ確かにそういう考え方もあるなぁとなんとなく思ってですね、実践しました。で、まあ実践したっていうのはもう何も塗らないってことが一番究極いいらしいんですけど、今存在している水分っていうのを飛ばさないためにワセリンを塗るだけだったら OK ですみたいな、そういうことが書いてあったので、私はワセリンをまずはずっと塗るっていうのを試してみました。で、まあ、ワセリンってベタベタするから、そんな顔中に塗るなんて、みたいな抵抗感は最初あったんですよ。でも、まあ、従ってやり続けたらですね、まあ、美容成分みたいなものを与えるなんてことをワセリンでは一切できないので、やっぱり、なんだろう、最初は、カピカピになるというか、パキパキになる感覚、肌があったんですね。洗顔後に。なんですけど、まあ、2週間、3週間ぐらい過ぎてから、その、洗顔後のパキパキ具合ってのがあまり気にならなくなってきました。で、今、何ヶ月ぐらい ?4 ヶ月ぐらい ?4、5ヶ月経っての結果なんですけど、全然洗顔後塗らなくてもいけますね。肌が普通に程よい、なんだろう、もっちり感。ベタベタは決してしてなくて、でもパキパキもしてなくて、サラッとしてる肌に今なってます。なんで、まあ基本はワセリン毎日塗るんですけど、例えばちょっと温泉に一泊しますとか銭湯行きますとかで、なんか荷物になる時とかはもう何も持っていかずに、もう何も塗らないってことをしてますね。それが全然できるぐらいになってます。なんで、この美容常識の9割嘘っていう本から影響を受けてやり始めた、そのワセリンだけにするっていうのが意外と私はすごい合ってたなと感じました。なんで、まあ化粧品って所詮なんだろう、何かを良くするものじゃなくて、今の状態をキープするものっていうことしかできないらしいんですね、なんか法律上か何かで。なんで、そこの前提っていうのをきちんと意識したら、この化粧水使ったらこんな風になったみたいな情報が、いかになんかこう当てにならないかっていうのがわかるっていう。はい。 なんで私はもともとまあめんどくさがりだったっていうのもあってオールインワンジェルだけ毎日塗ってたんですけど、まあ、それすらやめてあのワセリン、まあ、数百円のものをあの何ヶ月も使い続けるっていう本当にコスパのいいスキンケアになったなと思います。はい、ただあの日焼け止めだけはですね毎日絶対に塗ってます、家出ない時も。なんでそこはあの、まあ、皆さんが日焼け止めだけはって言ってるのできっちり守っていきたいなというところですね。はい、今日はスキンケアをワセリンだけにした結果というテーマでお話をしました。はい、あのちょっと疑わしい部分も多々あるかなと思うんですけど、勇気ある人はあのぜひ試してみてほしいなと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございます。また次回ぜひ遊びに来てください。じゃあねー。